神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き、第二のことは、そしてそこでキリストの香りを放つものとしてくださるという、このもう一つの点であります。ローマの祭司たちが行列で香を焚くとき、その麗しい芳しい香りが広がりました。しかしですね、この香りは実はそれを嗅ぐ人によって異なる影響を与えたということが15節16節には書いてあるんですね。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りである。救われる者、滅びる者、立場が全く違います。キリストの香りが放たれるわけでありますが、それを受け取る人によって、嗅ぐ人によって異なる影響があるわけです。16節。後者にとっては、つまり滅びる者にとっては、それは死から死に至らせる香りとなる。前者、救われる者にとっては、命から命に至らせる香りである。凱旋する兵士にとりまして、凱旋将軍もしくは勝利のこの兵士にとりまして、そのこの香りは、ね、命と勝利を意味する香りだったんですよね。しかし戦い敗れて征服された敵の方にとってはですね、これはこの香りは敗北と死を意味する香りとなったわけでありますね。彼は山で見せ物にされ槍に食われて殺されている運命が定まっているわけでありました。全く違う香りになってしまった。で、パウロはここで、この香りという言葉の、この香りというの、この比喩を用いてですね、キリストの伝道の働きというものを、この描いているわけでありますね。クリスチャンは、キリストの香りとして、その生活や働きの場に使わされて、そこでキリストの香らしい香りを放つものと、みなしておりますね。まず神様の前にクリスチャンはみんなキリストの香ばしい香りだと言っております。さらにクリスチャン仲間のお互いに関して、私たちは命に至らせるお互いが香りだと言っています。キリストにある交わりと慰めと励まし、これは命そのものです。また心を開いてキリストを受ける人々に対して、このキリストの香りは、キリストのメッセージ、証とメッセージが、キリストの命に至らせる香りとなっていくわけですね。しかし、反対に、不信の人々、心を閉ざしてしまいまして、キリストの愛と救いを拒否する人々には、これは死に至らせる香りとなってしまうと言っていますね。誠にもったいない。誠に残念。いや、それどころじゃない、厳粛なことであるとパウロ言ってますよ。神はその一人をキリストを使わせたほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためであるという、この有名な言葉。御子を信じる者に永遠の命が与えられる。御子を信じる者にはキリストの福音のメッセージが素晴らしい良き香りとなる。だけども御子イエス様の福音を聞いても心を閉ざしてそれを拒否する者においては、その罪がそのまま残り、その罪の意味やがて滅びを刈り取るということであります。永遠の滅びに至るということでありますね。皆さん、私たちの証の生活と伝道の務めというものはキリストの代わりなんだと言われますけれども、しかし私たちがこのキリストの福音の人々の証し伝える働きを通して、それを聞く人たち、受け取る人たち、嗅ぐ人たちの生と死の問題に私たちが関わっていくことなんだという。まあ、なんという厳粛な働きを私たちは担わされていることだろうかと。こういうことが言われている。私たちのキリストになる生活ぶりと、私たちの証しと伝道の働きが、周りの世界に、生を意味することにもなり、死を意味することにもなってくると、こう言ってる。ですから16節の終わりに、一体このような任務に誰が耐えようかと、こういうですね、思わずですね、こういう表現をしたというのはですね、 少しも不思議ではないわけでありますね。なんと厳粛な。ああ、クリスチャンは私たちはキリストの香りとして、このキリストのかぐわしい香りをですね、証し述べ伝えるわけでありますが、しかしそれを聞く人たちにおいてですね、決定的なですね、結果をもたらすという。しかもそれは成果しか、しか成果という。その結果を刈り取らされたところの、なんと厳粛な働き方。こういうことをね、パウロは言っておりますね。皆さん、この私たちは、この月月は伝道礼拝を、伝道集会を企画してですね、そして多くの人たちに、イエス様のことを紹介したい。とりわけ私たちに委ねられた、家族や友人や身近な人たち、神様は私を通してその人たちに福音を伝えたい、その人を救いたいと願っている人たちに、私たちは真剣に祈って、もう一回祈って、そして愛を示し、精一杯、キリストの手を述べていく、述べていく。そういうチャンスなんですね。そういう機会が私たち一人一人また教会に与えられている。キリストのまさに今こそ使命を果たすチャンスでした。機会として神様を備えてくださったのがこの伝道集会でありますね。そして私たちはその祈りを案内していくわけでありますが、お誘いするわけでありますが、しかしね、私たちがそのような厳粛な技、死と命、命と死に至らせる香りとなっているという、まあ、そういう自覚があったろうかと大いに反省させられたことであります。皆さん、私にやっていることは伝道ごっこじゃない、遊びではない。伝道は片手までやってしまうことでもない。もう一度ね、私たちが救われた私たちに本当に神様が委ねられた尊い、とんでもない、とてつもない大きな厳粛な使命、キリストの代わりとしての役割を果たすという。どうぞこの使命をですね、恐れとおののきを持って私たちは成していかなければならないなということをですね、教えられるわけですね。私たちも最善、最愛を、まずは私たちこの機会になすべきであるということをおっしゃいます。じゃあこのような、本当にこのような務めにふさわしいものは一体誰でしょう、信じるわけでありますが、このような恐れを持ってなすべき重大責任、重大働きに一体ふさわしいものは誰でしょう。本当に思わずそう、私たちもまたパウロと同じようにですね、言わなきゃならないようなことでありますけども、じゃあもう私はふさわしくないからやめます、そんなことは言えないわけであります。だからパウロはどう言ってるかというと、17節なんですね。しかし私たちは、ね、誰が耐えようかということに対して、しかし、しかし私たちは、もう一度私たちの使命をしっかり受け止めながら、多くの人のように神のことを売り物にしない。売り物とは混ぜ物であります。神の言葉を真似物にせず、売り物にせず、そして真心を込めて、神に使わされるものとしての神の御前で、キリストにあって語る。まあ、こういう言い方をしてですね、このようにして私は、このような心構えで、この重大なる責任を果たしていくんだということを言っているわけであります。香りにはいろんな香りがあります。そして私たちは一人一人がですね、自分の持つ香りをこの主に放っているんだということを考えさせますね。どんな香りを放っているかなと私は自分で考えています。私は60過ぎてですね、最近は加齢臭というのは気にしてるんですね。変な匂いをですね、自分の知らない間に悪臭ふんふんが放ってるんじゃないかと思ってね、でもあんたもついてますよとか言われながら、巻いてますよ、ごめんなさい、いや私は変なところでですね、本当に変な匂いを、変な態度でね、変な匂いを、本当にね、恥ずかしくなりますね。だから最近は鏡できるだけ見るようにするわけですけど、